皆さんおはようございます。この講談でお話をさせていただくのは3週間ぶりになります。8月の第1週はスワローケブン先生にメッセージをしていただきました。平和記念礼拝でありましたけれども、アメリカ人で元海兵隊員である彼にですね、平和のメッセージを頼んだわけですね。彼ももちろんそのことはよく分かっていて、いろいろよく祈っていろいろ考えてですね、話をしてくれました。で、彼が選んだのは歴代史で、あったんですけれども、まず旧約聖書は戦争の話が実はとても多いんですね。なんか殺し合いばっかり出てくるんですけれども、そんな中で実は神様はその平和を旧約聖書においても本当はその平和であることを願ってらっしゃるということを、述べていた箇所を彼は選んでですね、そこから話をしてくれました。戦争ばかりしているアメリカなんですけれども、実は平和を求めているんだよということを彼は多分言いたかったんじゃないかなと思うんですが、それから先週は北野ジョイス先生がメッセージをしてくださいまして、山椒は小粒でもピリと辛いというですね、私が横に立ってここの台の下で通訳をしておりまして、私の方がそれでも高くてですね、本当小柄な方でしたけれども、本当にこうキラキラとね輝くような素敵なメッセージ証しをしてくださいました。今日はまた久しぶりにパウロの話に戻りたいと思うんですけれども、今日はですね、パウロ個人というよりも、パウロと一緒に、旅をしたパウロを助けた、パウロの同労者たちにスポットライトを当ててみ、たいと思います。皆さん、パウロと一緒に旅をした人というと、どんな人のことを思い出されるでしょうか。パウロの宣教旅行というとですね、でもパウロが一人でこうね駆けずり回っているようなそんな雰囲気がありますけれども、意外にそうではないということが、お分かりいただければと思います。で、パウロの最初の宣教旅行はこのシリーズの最初の頃にもお話しいたしましたけれども、パウロが主導というよりもですね、むしろバルナバの方が、パウロのですね、命の恩人でもありますパウロの本当に良き、同路者であったバルナバとパウロとですね、この一緒に行ったという感じだったんですね。マルコも一緒に行きましたけれども、2回目の宣教旅行の時にこのマルコのことでパウロとバルナバは、たもとを分かってしまったんですね。別々のルートに行きました。で、その2回目の宣教旅行の時から、パウロには、また新たなですね、パートナーというか随行者が、与えられております。で、中でも、今日は特にその中でも3人の人にこのスポットライトを当ててお話ししたいと思うんですけれども、多分皆さんもパウロのこの随行者パウロが一緒に行った人というと最初にルカを思い出された方が多いんじゃないかと思うんですね。で、ルカはトロアスというところでおそらくパウロと一緒に、旅をするようになったようであります。で、それはですね、ここから私は一緒に行ったと書いてあるわけじゃないんですけれども、この使徒言行録というパウロの宣教旅行を記した書物はルカによって書かれております。で、この16章からですね、私たちはという書き方が始まるんです。で、つまりこの書いたルカとパウロや他の人たちを含めた人たちをイメージしてこの文章を書いているわけですね。この私たちという表現からこの辺りからルカが一緒に行ったんじゃないかなというふうに思われております。それからリストラというところで、テモテがパウロに同行しております。そして、その順序からいくと一番最初なんですけれども、シラスという人が、この第二宣教旅行からパウロに同行しております。 だから第二宣教旅行の順序でいくと、シラスが最初に一緒に行って、ルカが行って、それからテモテが行ったという、そんな感じですかね。で、テモテが先か、テモテが行って、まあその辺はどっちでもいいんですけども、少なくともこの3人はですね、パウロの第二宣教旅行以降、頻繁に名前が出てまいります。で、他にも有名なアキラとプリスキラというカップル、パウロと同じテントを作るという仕事をしていたユダヤ人のクリスチャンのカップルが、ところどころで出てまいりますし、それから、アポロという人であったり、テキコという人であったり、いろんな人の名前が実は出てくるんですね。特にこのルカ、テモテ、シラス、今日はこの3人について、お話をしたいと思います。で、最初はルカですけれども、コロサイの信徒への手紙の中にですね、パウロが愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っていますと言っています。つまりこのコロサイの手紙を書いていた時に、ルカはパウロと一緒にいたということですね。で、ここでパウロが愛する医者という言い方をしているんですね。ここからルカは明らかに医者であるということがわかるわけですけれども、単なる医者ルカではなくてですね、愛する医者ルカと言ってるんですね。なかなかパウロから愛する誰々なんて言われてる人はおりません。そして医者っていう、職業名がついて呼ばれている人も非常に珍しいんです。ですからパウロはこのルカを おそらくとても頼りにしていたんじゃないか、特に医師としての彼の働きをですね、パウロは非常に感謝していたんじゃないかということが、この愛する医者ルカという言葉からも読み取ることができます。で、皆さん医者というとですね、お医者様というと今はですね、とても高い教育を受けて頭のいい人で、おそらく給料もたくさんもらっていて、なんかこう敗訴な感じがしますけれども、この聖書の時代は全然違うんです。で、おそらくこの当時、医者と言われる仕事をしていた人たちは、その多くがその奴隷の出身者です。なぜかというと、その時代病気というものがよく分かってなかったんですね。で、医者というのはつまり人の体に触れる仕事です。病人に接する仕事ですよね。それいつうつるかもわからない、どんな悪い目に遭うかもわからない、危険な目に遭うかもわからないわけです。だから決してその地位のある人やちゃんとした人たちは医者なんかやらなかったんです、その頃で。おそらくは金持ちがですね、奴隷を何人も雇っていて、そのうちの、とても利発そうな子供をですね、医者の他の医者のところに修行に出させて、そしていろいろ勉強させて、自分のところでその医者のような仕事をさせるというようなことが多かったんじゃないかと思います。で、ルカの場合はおそらくその後独り立ちをして、医者を、どこかでその、今でいう開業というのはちょっとありえなかったと思うんですけれども、医師としてのその働きをいろんなところでしていたんじゃないかと思います。そして何らかの形で彼は信仰を持ってクリスチャンになっていた。で、パウロと出会ってですね。で、パウロという人はあまり体の丈夫な人ではなかったようですね。目もあまりよく見えなかったようですし、一説によると彼はこう背中の曲がったですね、病気を持っていたんじゃないかとか、いろいろその説がありますけれども、その体の弱かったパウロがですね、本当に生涯松尾芭蕉ではありませんけれども、旅を住みかとするようなそういう生活を送ることができたのは、医者ルカがそばにいたからだと思われます。で、テモテへの手紙の4章11節に、これはパウロが言っている言葉ですけれども、ルカだけが私のところにいますという表現があるんですね。で、この時パウロはどこかに軟禁されていた、拘束されていたと思いますけれども、ルカだけがパウロのそばにいた。他の弟子たちや同行者はその時はいなかったんですけれども、だからルカは本当に このパウロの宣教旅行、あるいはその後の彼の生涯、ずっとパウロに付き従っていたと思われます。で、彼は字を書くこともできましたし、また非常にこう文章の能力に長けた人でもありましたから、もちろん彼自身が後にルカ福音書と使徒言行録を書いておりますけれども、パウロの手紙の筆記ですね、パウロは自分で書きませんでした。彼が言った言葉を誰かが口述筆記したわけですけれども、ルカはその口述筆記者の一人であっただろうと思われます。で、後にパウロの宣教を見届けて、最後までではないですけれども、ローマのところに行ったところまでを見届けて、ルカはこのイエス・キリストの誕生からパウロがローマに行くところまでの話を一つの大きなストーリーにまとめました。今私たちの聖書はルカによる福音書と使徒言行録分かれてますけれども、もともとこれは一つの書物です。ルカは大きな一つの書物として実は書いているんですね。イエス・キリストの誕生からパウロがローマに行くところまでを一つの大きなですね、福音、イエス・キリストの生涯、十字架、死と復活、そして、聖霊が下ってイエス・キリストのことが世界に広められていく、この本当に大きなストーリーを彼は、長い長い文章にまとめております。ルカの働きはですから、パウロを、主に彼の体のケアをしたり、また彼の心を支えたり、そして、彼の行動を記録するというですね、そういう働きがであったと思われます。次はですね、テモテです。テモテはについてはですね、使徒言行録の16章に彼がどういういきさつでパウロと一緒に行動するようになったのかということが記されております。ここにもちょっと書いておりますけれども、パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父に持つテモテという弟子がいた、とあります。テモテはお父さんはギリシャ人で、お母さんはユダヤ人という、そういう家庭に生まれて、でおそらくテモテへの手紙を見るとですね、彼よりも先に彼のお母さんや彼のおばあちゃんが信仰を持っていたようです。といってもまだ福音が伝えられて間がない頃ですから、テモテより少し前に信仰、何らかの形で福音を聞いて信仰を持った。そして、テモテもお母さんやおばあちゃんによって信仰を育てられて、でパウロがリストラに来た時に、パウロはテモテを一目見てですね、とても気に入ったようです。そして、テモテをですね、パウロの旅に伴っていったというふうに書いてあります。その頃まだテモテは10代の後半か20歳前後だったと思うんですね。まだまだ若い人でありましたけれども。で、パウロはですね、このテモテのことをとても信頼をしておりました。フィリピの2章の20節に、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのですと言っています。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になっている。だからパウロは、テモテはですね、自分の一回りも二回りも若い青年だったようですけれども、パウロと同じように非常にこう熱い心を持っていた人のようなんですね。ですからパウロがフィリピの教会のことを思いやっていれば、テモテも同じ思いでフィリピの人たちのことを思って祈っていた、そういう人であったようであります。またテモテは時にパウロの代理、あるいは使者としてあちらこちらに使わされております。これはコリントの信徒への手紙の一節ですけれども、テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものでありと書いてあります。パウロは結婚しておりませんでした。子供もおりませんでした。でもこのテモテをですね、我が子のように可愛がって育てて、そして、自分が行けなかったコリントに、自分のメッセージを携え、手紙を携えて派遣しているんですね。それぐらいテモテのことを信頼していたようです。さらには、パウロのたくさんの手紙のうち、そのうちの6つにですね、 なんと6つに、テモテという名前が出てくるんです。でここにその全てを書いておりますけれども、例えばコリントの信徒の2番目第2の手紙にパウロと兄弟テモテからっていうふうに書いてあるんですね。これ一番冒頭のところですね。パウロと兄弟テモテから書いたのはパウロですけれども、パウロはこの手紙を自分一人が書いたんじゃなくてテモテと一緒に書いてますよっていうふうに、言ってるんですね。またフィリピの手紙にもパウロとテモテからって言ってます。コロサイの手紙に対してにもパウロと兄弟テモテからって言ってます。あ、じゃあ書いたのはパウロじゃなくてパウロとテモテだったのかという感じすらしますよね。で、テサロニケの手紙には両方ともですけれども、パウロとシルワのテモテから3人の名前が出てます。シルワのについてはこの後でお話しますが、ここにもテモテが出てくる。そしてフィレモンへの手紙にもパウロと兄弟テモテから、ね、パウロの手紙と私たちはいつも言ってますけれども、そのうちの6つにはなんとパウロは自分一人じゃなくてテモテと一緒に出してますっていうふうに言ってるんです。これはおそらくですね、この手紙を筆記したのがテモテである確率が高いんです。パウロは口で文章を言って、それをテモテが聞きながらこの記して、まあ、いわゆる口述筆記をして、ですからパウロにしてみたらこの手紙を書いたのは自分一人じゃなくて聞きながら書いてくれたテモテでもあると、そういうあの意味もあって私とテモテっていうふうに言ったんじゃないでしょうかね。だからテモテは、まあ、ルカもいつもそばにおりましたけれども、やっぱりテモテもパウロといつも一緒にいて、で手紙を書くときにはテモテが、まあ、若いテモテがですね、パウロの話を一生懸命この書いていったんじゃないか、そういうふうに、見ることができます。それから3人目ですけれども、まあ、パウロとテモテはまあまあ有名ですが、もう一人とても大切な人がいるんですね。シラスという人です。名前はよく聞くんですけどね、一体この人が何者かということはあまり我々は知らないと思うんですけどね、私もあの振り返ってみると説教の中でシラスの話をするのは今回が初めてです。二十何年牧師をやっておりますけども、意外ですね。やっといてよかったです。そのうちどっかで会って君は何年牧師をやって説教したかしらないけど私の話は一度もしなかったねって、言われるところでしたから。シラスという人はですね、とてもこれもまたパウロの宣教活動にとってはね、重要な働きをした人なんです。で、福音書を失礼しました、使徒言行録の中では、つまりルカは彼のことをシラスと呼んでおりますけれども、パウロが自分の手紙の中で彼のことを言うときにはシルワノと呼んでいます。で、同じ人です。で、シルワノというのはシラスのラテン語読みだと言うんですね。まあ、なんでそう読むのか私も知らないんですけど、まあ、いずれにしてもこれ同じ人です。先ほどもあのテサロニケの手紙の中でパウロ、シルワノ、テモテでありましたよね。シルワノもつまりシラスもパウロと一緒にいたということがわかるわけですけれども、ちょっとこのシラスについて、聖書を開いて見ていただきたいと思うんですが、使徒言行録の15章を開いてください。聖書をお持ちの方は開いてください。まあ、お持ちのない方は私はお読みいただきますので、シラスってどうしてもなんかね、シラス日本人なのでね、また怒られそうなこと言ってますけども、おイメージしますが、15章の、まあ、使徒言行録の15章というと、前にもお話しましたけれども、これは、キリスト教の宣教教会の歴史において非常に重要な会議が行われたところですね。これは異邦人がクリスチャンになったらユダヤ人と同じように律法を守るべきか守らなくてよいのかということを決めた会議ですよね。私たちにとってもこれ重要な会議だったわけです。で、その会議がの決定が下りた後の話ですね。15章の23節を、ごめんなさい、22節から読みますと、そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。つまりですね、このエルサレム会議で決定されました、ユダヤ違法人がクリスチャンになったらユダヤ人と同じように立法を守る必要はないという決定がされたんですね。でそのことをアンティオキア教会や、あるいはそれよりもっと北、あるいはそれよりもっと遠い異邦人の教会に伝えなきゃいけない。でもパウロとバルナバがそれを伝えたのでは信憑性がないわけです。彼らだけが言って、彼らはもともと異邦人は立法を守る必要ないという立場だったんですからね。パウロとバルナバがいやいやもうエルサレム会議で決まったよ、もう異邦人立法を守らなくていいよと言ってもですね、まあ、異邦人はそれでいいかもしれませんが、アンティオキアやそれ他の町々のユダヤ人たちは納得しないと思うんですよ。あれはパウロとバルナバが言ってるだけだと。いやもしかしたらやっぱり、異邦人はクリスチャンになったら立法を守らないかんということになったかもしれない。でそういうふうに思われるとまずいので、エルサレムの教会の指導者たちはエルサレム教会の中でも指導的な立場にいたユダとシラスを選んでパウロと一緒に行かせたんです。つまり彼らが来ることによって、アンティオキア教会に来ることによって、エルサレム会議がエルサレムで決まったことは確かであると、つまり異邦人は立法を守らなくていいんだということが決まったということを納得させることができるわけですね。そういう非常に重要な役割を担ってパウロとバルナバと一緒にやってきたのがシラスだ。もともと彼はエルサレム教会でも指導的な立場にいた人です。非常に重要な立場にいた人なんですね。で、アンティオキアに参りました。で、25節を見ますと、そこで、それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させて、そちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。まあ、これが、ユダとシラスですよね。で27節に、それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。だからこの二人に、使者をとして行ってもらいますよということを言っているわけです。で、アンティオキアに来てですね、そのことを話をしたわけですね。32節を見ますと、ユダとシラスは預言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、自分たちを派遣した人々のところに帰っていった。その続きでですね、なんか変な括弧が入って、定本には説が欠落、異翻訳と書いてありますが、しかしシラスはそこに留まることにしたとか言う。つまりユダや、あるいは他にも来た使者たちはエルサレムに帰ったけれども、シラスはそこに残ったようなんですね。でこのあとパウロとバルナバが決裂して、バルナバはマルコを連れてキプロスに行く。で、パウロはということで、そこでですね、パウロは40節に、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したと書いてある。つまりシラスという人はエルサレムの教会で重要な立場にあった人ですけれども、アンティオキアにやってきて、そこで他の人は帰ってたんですけど、そこに留まったみたいなんですね。おそらく彼はパウロやバルナバたちのこの世界宣教というかですね、この福音をあちらこちらに伝えていくというその働きに自分も携わりたいと思ったんでしょう。アンティオキアで、まあ、感化されたというか、火をつけられたというかね。でパウロがそのシラスの気持ちを汲んで、じゃあ一緒に行こうということで、シラスはこの時からパウロと一緒に行動するようになっていったんです。シラス、ね、とても重要な働きをした人ですね。でここにもありますけども、彼はさっきも言いましたが預言者と呼ばれています。預言者というのはその旧約聖書に出てくる預言者とはまたちょっと違うと思うんですが、まあ、神様の言葉を取り継いでいたり、あるいはその非常に重要なことを決定をする力があったり、またここにあるように、兄弟たちを励まして力づける、そういう言葉の 働きをする人であったようです。ですからパウロがこれから宣教旅行に行くときにですね、いろんな重要な決定があったりしたときにシラスはその助言をしたと思われます。またパウロが疲れてくたびれ果ててしまった、気落ちしたときにシラスがパウロを励ましていったというふうにも考えられます。ですからバルナバの代わりになった人のような感じがしますね。そういうことを考えると例のフィリピでですね、パウロとシラスが、投獄されましたよね。パウロとシラスが冤罪というか、別に悪いことをしていないのに捕まえられて鞭打たれてですね、牢に入れられましたよね。あの時に二人はですね、パウロとシラスは牢獄の一番奥の部屋でって、獄でですね、もう全身に痛みが走る中で賛美の歌を歌って神に祈っていたとありますね。でこの話は私たちはパウロのを中心にいつも考えてますから、パウロがこの歌って祈っているって感じするんですけれども、ちゃんと聖書にはパウロとシラスがと書いてあるんです。で今までの流れで考えると、おそらくパウロはシラスと一緒にいたからですね、彼はこのような逆境の中でも賛美をし祈ることができたんじゃないかと思うんです。お互いに励まし合いながら、お互いに祈り合いながらここで賛美を歌ったんじゃないかと思うんです。これは聖書に書いてない話ですけど、パウロはどうもあんまり歌がうまかったっていう感じはしないんですよ、私の感じとしては。そうでもないですかね。でもシラスはなんかね、歌がうまそうな気がするんですよね。私の完全なこれは思い込みですけれども、きっとここで歌を歌っていたのはその中心はシラスだったんじゃないかな、これは私の勝手な思い込みですけれども、シラスがいたからこそパウロはこの本当に、逆境の中でもですね、神を賛美するということができたんじゃないかなと思うんですね。また使徒言行録の18章の5節、これは今日の御言葉として挙げたところですけどね、ここなんかは本当にパウロがこの同行者たちを頼りにしていたということがわかるところなんですよ。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してはメシアは対してイエスはメシアであると力強く証ししたとかで、この辺の話は以前にも詳しくお話をいたしましたけれども、マケドニア州エーゲ海を渡って、ギリシャ半島のところにやってきた時にですね、行く町行く町でパウロたちはユダヤ人たちの迫害に遭いましたね。石投げられたり殺されそうになったりするわけです。牢に入れられたり。で、あまりにもこのパウロの身に危険が及ぶので、同行者であるシラスやパウロは先にパウロを次の町に行かせて、この場合アテネですけれども行かせて、あるいはコリントやその他の町にテサロニケに行かせて、で、自分たちはそのユダヤ人たちをなだめてですね、シラスはユダヤ人ですから、特にエルサレム教会で重要な働きをしていた人ですからね、それなりの人だったと思うんですよ。だからと言って抑えて、でその後パウロのところにやってきて一緒に活動する、そういうことをこの頃していたようです。でパウロはですね、シラスやテモテ同行者がいないとどうもちょっとね弱気なんですよ。彼らがやってきたので御言葉を語ることに専念し、イエスであると力強く証ししたと、来たことによっていろいろね彼の身の回りにあった憂慮というか、そういうものが取り除かれて、彼らがやってきたことによってパウロは宣教に専念することができたと書いてありますよね。どれぐらいこの人たちがパウロにとって、心強い存在であったのかということを知ることができるわけなんですね。皆さんおそらくこのパウロの宣教旅行の私ずっと話をしてますからね、パウロにばかりスポットライト当ててきましたけれども、その周りにもね、今日はちょっとこのスポットライトを広げて見ていただけたんじゃないかと思うんです。イエス様も一人では旅をされませんでしたね。弟子たちと一緒に旅をされましたけれども、パウロも一人ではなかったんです。 ルカがおり、テモテがおり、シラスがおり、また他にも多くの人がパウロと一緒に旅をして彼を支えていったということがわかるんです。この同路者たちが、パウロの、ルカはですね、パウロの健康管理をいたしました。ルカがいたからこそパウロは世界の果てまで行くことができたわけです。また、テモテもシラスも、そして、ルカもですね、パウロの書記をいたしました。もし彼らがそばにいなければパウロはあんなにたくさんの手紙を書くことはできなかったと思います。そして護衛もしてますね。先ほどの話なんかもそうですけれども、この当時やはり非常に危険が多いですから、で一人で旅をするということはなかったようです。必ずやはり誰かと一緒に旅をしていたようなんですね。それでもいろんな難にね、あったというふうにパウロは言ってますけれども、野宿をしたりとかね、本当危険なところを通ったりとか、そういう時にパウロを守ったのがこの人たちでありました。時にはパウロの名代として、パウロの手紙を持って使者としてあちらのこちらの町に派遣されていきました。そのことによってパウロの働きは一箇所に制限されることなく広がっていくことができたわけです。また時にパウロの理解者としてね、パウロは常に特にユダヤ人たちの迫害を受け続けておりましたけれども、先ほどちょっとあまり詳しく言いませんでしたが、シラスはユダヤ人でエルサレム教会の出身でした。でパウロはこの異邦人とユダヤ人の問題でいつも苦しんでいましたよね。でおそらくパウロがその自分の立場はユダヤ人たちに対してどうなんだろうか、自分の言ってることはユダヤ人たちを傷つけてるんじゃないだろうかとかですね、そういうことをいろいろ悩んだと思うんです。そんな時にやはり一番頼りになったのはユダヤ人であるシラスだと思うんですね。いやパウロ大丈夫だと、君の言ってることは正しいと、自分たちはやっぱりユダヤ人だけれども、やっぱり異邦人のために福音を伝えて、でもユダヤ人のことも覚えていこうじゃないか、そういうことを言えたのはシラスだと思います。良き話し相手にもなり、また助言者にもなった。こういうですね、やはりこの人たちがいたからこそパウロはあれだけのことを成し遂げることができたんだと思います。何千キロという旅をし、また何十通という手紙を書き、おそらく何千何万という人に出会い、いろんな困難に立ち向かいながら、何度も投獄され、何度も命の危険な目に遭い、そして福音を世界中に広めることができた。そして今も彼の働きが手紙を通し、彼の足跡を通して世界中に広められていく。でもそれはパウロ一人の働きではないということですね。彼の同路者がいたからこそ、ルカがおり、テモテがおり、シラスがおりしたからこそパウロはあれだけのことをすることができたんだということをやっぱり言っとかなきゃいけないんですね。とても大切なことであります。最後にちょっとまとめですけれども、で神様は、この道路者たちのことを学んでいくとですね、やはり神様は人を一人で用いるということはないんだということを改めて、学ばされますね。常にやはり誰か、聖書に出てくる全ての人物はですね、決して一人で戦ったり、一人で指導したり、一人で旅をしたりしてません。誰かが助け手がいる、サポーターがいる、一人で孤独でどうしようもないなと思った時には必ず誰かを使わせてくださるんですね、神様。でやはりこの大きな働きをする時には、たくさんの道路者を、素晴らしい道路者を神様は与えてくださっております。それはやはり自らの力を過信しないためであろうと思います。一人で何でもできると思うことほど恐ろしいことはありません。そう思う時っていうのはやっぱり人間は一番危険な時ですね。一番危険な時ですし、一番疲れるんですね。一人で戦って孤軍奮闘していると思うとですね、もう疲れ果ててしまいますけれども、決して神様は私たちを一人で用いているわけではないんです。必ず皆さんを支えている人たちがいるんです。 目には見えない、あるいは自覚はないかもしれないけれども、皆さんのために祈っていたり支えてくださる人がたくさんいるんですね。もちろん私たちの家族や教会の仲間、職場の仲間、友達、そういう人たちがおります。あるいはそれ以上にも多くの人が私たちを支えている。で、そういうことを決して忘れてはいけない。で、パウロはそのことをよく分かってました。だから自分の手紙を書くときに、パウロの手紙ですけれども、これはパウロとテモテからだよ、兄弟テモテからだよって繰り返し言ってるんです。ことあるごとに彼らの名前を出しているんですね。そして、神様が人を一人で用いられない理由は、それは足りない部分を補い合うためであります。完全な人間はおりません。弱いところ、足りないところがたくさんありますね。そういう人たちが、その弱い、お互いに足りないところはありますけれども、また逆にお互いに補い合えるところを補い合っていくように神様は計画を持っておられます。そして互いに働きかけ合って成長する。エフェソの4章の16節は有名な言葉ですね。これはパウロが教会とはこうあるべきだということを教えてくれた言葉ですけれども、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおの部分の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですと書いてあります。で、この言葉を書いたパウロのイメージの中には、このそれぞれの教会というよりも、おそらくパウロ自身、パウロを取り巻いている多くの道路者の姿があったと思うんです。だからここで言う教会というのは、彼を含めたこのイエス・キリストを信じる全ての人たちはお互いに補い合って、そしてしっかりこの組み合わされていく。家計を補い、理解を深め、祈り合い、支え合って、しっかりお互いにこの結び合わされていくことによって全体が成長する。全体が成長するときに自分が成長する。これは私いつも申し上げていることですけれども、このクリスチャンは一人では決して成長しないんですね。一人でいくら頑張ってお祈りして聖書を読んでも絶対に成長しないんです。人と一緒に主のために働いてこそ成長するんですね。それはパウロからしてそうなんです。だからどうやったら私は成長することができるかなと思ってもね、ダメですね。それは誰かと一緒に働きなさい。それは神様からのメッセージなんです。あなたの持っているものを用いていただきなさい。足りないところを補い合いながら、そしてお互いに理解し、祈り合い、一つになっていきましょう。ね、時には決裂することもあるかもしれない、喧嘩することもあるかもしれない、いろいろ難しいこともあるかもしれない。でもそれを乗り越えて、お互いに一つになっていくときに、全体は成長し、個人が成長する。それはこのパウロの生涯においてもはっきりと言えることですね。最近スポーツの、一流のスポーツ選手はですね、このいろんな、自分自身のことを管理したりコーチをしたりする人をですね、チームとして、抱えることが多いようですね。有名になったのは、Qちゃんですね。さっきキューちゃんって言って誰か忘れてたんですけど、さっき、石本晴美さんに言ってもらってたんですが、高橋尚子さんですね。キューちゃんは一人で走ってんじゃなくて、で小出監督だけじゃなくて、たくさん彼女のその、いろいろ管理をしたりねするチームキューって言うんですか、キューじゃないの、違うの、なんかそういうのがあるらしいですね。チーム尚子だったか忘れましたけど、で有名になったのは北島康介ね、チーム北島というのがあるようですね。北島康介の栄養面のことであったり、筋肉のことであったり、この水泳泳ぐことであったり、こういろいろメンタル面であったりね、いろんなことをこの、分業で支えるコーチがいるんですってね。でそういう、だからなんかそういう一流のスポーツ選手がどっか海外で行くときにはですね、何十人も一緒に行くそうですよ。金かかってしょうがないですね。でもつまりこれはプロスポーツのですね、プロ野球の選手とかプロゴルファーとかでもやっぱりそうでして、そのやっぱり一人の人がスポーツにおいていい記録を出したりするためには、 まあ、かつてはね、アベベじゃありませんけど一人で山の中走って、ということはありましたけど、今はやっぱりそういう時代じゃないんですね。いろんなやっぱり専門家がアドバイスをしたりサポートしたり支えたりして一人のスポーツ選手を作り上げてるわけです。で、彼らが一人で戦ってるんじゃなくて、その周りのそのサポートをする人が、私はこれは本当にパウロのね、今日お話しした姿そのものだと思うんですね。パウロ一人がすごく目立ってますけれども、やっぱり彼の周りには本当に優秀な同労者が、助言者がいた。で、彼らの働きがあったからこそパウロはあれだけのことができたということです。でもこれはまた私たち一人一人にも同じことが言えるんですね。決して私たちは一人一人で、たった一人でですね、クリスチャン生活を一生懸命頑張っていると思ったら大間違いです。そんなことを思ったら必ずつまずいてしまう。多くの人が自分を支えてくれる人がいる。そしてまた自分も誰かを支えている。そういう中でですね、神様が私たちを用いてくださるということをこの覚えていきたいと思うわけであります。今日はパウロの同労者のお話をいたしました。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、パウロの宣教旅行、パウロの成したことについて振り返ってシリーズでお話をしておりますけれども、今日は実はパウロは一人であのような偉業を成し遂げたのではないということを学ぶことができまして、ありがとうございます。ルカがおり、テモテがおり、シラスがおり、またその他にも多くのパウロを支えた人がいた。そしてパウロはそのことをよく分かっておりました。神様、あなたは私たちクリスチャンを一人ずつ信仰によって召してくださいましたけれども、しかし私たちは一人ではなく多くの信仰を共にしております仲間と共に歩んでいることを覚えます。またその結びつきが強く、またお互いの補い合いが強いほど、私たちは主に用いられ、また成長することができることを覚えます。このパウロの姿、またパウロの同路者たちの姿の中から、私たち一人一人が本当に大切な学びをすることができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。